在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。
こんにちは、竹内小前です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうお盆も正月も変わらず配信するポッドキャスト、ね、新年になりましたさて、なんかね、クラウドファンディングのお話しばらくずっと続いてるんですけど、
はい、
そもそもが、いや、大松さんどうしてクラファンに目覚めたのかなっていうのをお聞きしたいなと思ってるんですよね。
はいはいはい、
うん、
そうね、
うん、
ちょっと話せばちょっと長くなるんですけど、
はい、大歓迎です
なんか多分2017年頃だと思うんですけど、
はい、
その頃からちょっと副業探し始めたんですよね。
探してたんですか？
そう、なんか、やっぱりちょっと、まあ、普通にサラリーマンやってたんですけど、
はい、
まあ、このまま続けるのもなぁ、みたいなことを30代後半かな？ちょっとそれぐらいだと思うんですけど、思ってて、ちょっとネットとかで副業を探し始めたんですよ。
だから、転職したいとか、そういう気持ちがあってっていうわけじゃなく、なんとなくこう、本業にプラスして何かをやりたいなっていう感じで、
うん、そうですね。なんかやっぱちょっと副業って言葉もなんか普通に聞くようになってきた時期でもあって、
はい、
自分もなんか探してみようかなと思って、まあ何気なく探し出したみたいな、
はい、
ところがあって、でそこからいろいろ情報を取ってった時に、なんかそのゴールデンルールみたいなのにぶち当たるんですよ。
ゴールデンルール。
そうそう、副業のゴールデン、ゴールデンルールっていう、
はい、
ことを発信してる方がいらっしゃって、あ、なんだろうと思って、一回セミナーなんか虎のかな、ちょっと、虎ノ門ヒルズかどっか忘れましたけど、その辺にちょっと聞きに行ったんですよね。
はい。
で、無料だったか、まあ1000円だったか、ちょっと忘れましたけど。
お安い、お安い。
うん、で、まあそういうの行ってみようみたいな感じで、たときに、なんかそのゴールデンルールが、
はい、
4段階に分かれてて、その、まずはその、1段階目は不用品販売から始めましょうみたいな。
はいはいはい。ちょっとメモってお
きます。ヤフオクとかメルカリとか、
はいはい、まあ、
そういうのも出てきてて、
はい、
まあそういうのから始めていきましょうみたいな話で、
はい、
で、2段階目がその、まあ、転売、その、不用品販売に慣れてきたら自分で仕入れて売るみたいな。中古店とか、
うん、
まあそういうリサイクルショップで買ってきて、アマゾンとか、まあメルカリとかで売るみたいな。ちゃんと仕入れてちゃんと売って、みたいな、
うんうん。
で、それができるようになったら、そのノウハウとか、まあ成功事例みたいなのを情報発信していきましょう、みたいな。その情報、それを情報ノウハウとして発信していきましょう、みたいな。
うん、
で、それが、さらに、その情報発信がうまくいったら、それをコンテンツ化して、コンテンツ販売していくみたいな、その、4段解説みたいな。
はい。
当時のその、ゴールデンルールのトップは、やっぱコンテンツ販売だったんですけど、
はい。
まあ、その手前で、やっぱりその、不用品販売っていうものを、まずはやりましょう、みたいな、う
ん。はい。
で、そこを学んで、なるほど、みたいな。
はい。
で、そういうのをやったこともなかったんで、そのメルカリのアカウント作るとか、
はい、
ヤフオクのアカウント作るとか、みたいな、はい、そういうところから始めたんですよね。そうそうそうそう。
だって、ほら、サラリーマンでね、お仕事されてると、ネット販売とかも、すごい、ネット通販か、とかも、うん、されてるんじゃないんですか？なんかそのお仕事の中で。
いやいや、全然そのネット通販、もう、仕掛けてるとか、まだ全然少なかったし、僕らは、その、やっぱりどうしても B2B の事業だったんで、
はあはあはあ。
なんかその、普通にもアナログでお客さんところへ営業行って、まあ商品決めて、みたいな、もう本当に、もうネット使わないビジネスだったんで。
あ、そうですか。
いや、そうですね。
7年前ぐらいってまだその時代でしたっけ？
そう、多分なんか結構少なかったと思います。まあ、もちろん EC とかありましたけど、それをちゃんと運用、自社で運用してるとかっていうのは、結構ないし、あったとしても、まあそういう一部、なんか、ちゃんと大きなというか、会社みたいな感じのイメージは、そういう部署があって、みたいな。
へえ、じゃあ、大松さんとしては、だから、ほぼほぼ初めて、なんでしょう。もう、まずは、不要品いらないものを売るっていうところから、飛び
そうで
込んです スタート
ね。
した。
そうそう。で、それで、何言ったのかな？なんか、もう本当にいらない本とか。
で、そうですよね。
そういうの売って、
ええ。
まあ、ちょこちょこ売れたり売れなかったりみたいな、
ああ。
していって、まあでも、やっぱ面倒くさいっちゃ面倒くさいですね。発送するとか、なんか、写真撮ってみたいな。
わかります。始めるんだけど続かないんですよ。
そうなんですよね。ただその自分で売れたみたいなその感覚みたいのはやっぱ得ることができて、まあ会社に頼らず、まあ1円とか、まあ10円でもいいんですけど、稼いだみたいな。まあその感覚やっぱ大事だったなと思いますけどね。
その時に考えませんでした？これ、なんか自分の労力の割にはちょっと売ったの安かったなとか。
ああ、まあそうですね。なんか、やっていけば行くほど、なんかこれ続けててもな、みたいな。自分、そうそう、自分でやるのもな、みたいな。
ねえ。なんかちょっと、いや、売れたら嬉しいけど、ちょっとめんどくささも付きまとうみたいな部分はありますよね。
いやー、そうですね。僕はすごいめんどくさいなって多分結構すぐ感じた方で。それで、まあ、その辺はまあ、すぐ経験できたっていうか、そんな大きくは稼いでないですけど、まあ、なんか、こういうふうな仕組みで、やっていけばいいんだなっていうのが分かって、で、ちょっとその転売みたいなのもかじるんですよ。まあ、転売って言ったらちょっとイメージ悪く聞こえると思うんですけど、そんなことなくて、単純にその中古品とかを仕入れてくるとか、例えばジモティで譲ってもらうとかもあるし、で、まあ、リサイクルショップで安く買ったやつをちょっと、まあ、相場、そのネットの相場とそのリアル店舗の相場の、その差益みたいなを確認して販売するとか、まあ、そういうのもやったりしてて、まあ、それもでもやっぱり、まあ、労力の割に、まあ、そこまで稼げないというか。そうなんですよね。ただまあ、それでね、それを仕組み化して稼いでる人も全然いるんで、まあ、やり方次第だとは思うんですけど、ちょっと僕はちょっと合わなかったな、みたい
ああ、やっぱり合う合わないありますよね。
な。そうですね。そこで、なんかまあ、もやもやしてたんですよ。まあ、でもそれでも5、60万ぐらい稼ぎ出したのかな。
すごいですね。
あ、そう、でもそれでも1年半とか2年ぐらいかかってるんですけど、そこまで行くのに。でもなんかそこでなんか自分、こう何のためにやってるのかわかんなくなってきて。なんかもう、時間とか労力とか、で、で、ストレスもすごいし、なんかもう、なんていうんですかね、ピリピリしてくるっていうか、性格が。なんか、
いや、あ、そっか、でも副業でピリピリしちゃうと、ちょっとそれももったいないですね。
いや、めちゃくちゃ土日もやってるし、とか、で、しかもいわゆる発送時間とか、集荷時間とか、そういう、今日発送しないとってなると、何時までに持っていかないととか、なると、もう、家族との、なんか都合とかも、もう関係ないし、もう、なんかうるせえみたいな。
で、結構、そうですよね。なんでしょう、こう、罰がついちゃいけないから、すごいストレスですよね。
クレーム来たら嫌だしとか、そう、いついつにお届けするっても言っちゃってるしとか、そしたらあそこ、近くの郵便局はもう終わってるから、遠くの郵便局の大きいとこ行かないととか、なんか
もうめちゃ
も
くちゃわかる。
そうなるとなんか
え
もう何やってんのかなみたいな。
え。はい。
そう。で、ちょっとそれでなんかこれ続けられないなぁとは思ってたんですよね。
え
うん。まあ稼いではきたけど、なんか全然幸せじゃないみたいな。そうそう。
ことで、じゃあ続きはどうなるんでしょ
そう、そ
う？って
こ
い
で、
うのを、
はい。
すいません、また次回にしたいんですけど、いいです？
ああ、全然全然。次回お話しします
すい
ね、
ま
そ
せん、
れ
ちょっ
は。
と今、導入の導入部分で、まずちょっとここで終わらせていただいて、
はい。はい、わかりま
次
した。
回を皆様お楽しみにしていただきたいと思います。またよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
ありがとうございまし
ありがとう
た。
ございました。